ペリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テローです。ついに北陸も梅雨明けいたしました。もう今日も暑かったですね。先週までは今年の夏は思ったほど暑くはないのかななんて思っていましたが、もう一気に暑くなりましたね。特にもう全国版のニュースになりましたけれども、海の日、FM 河北の方のイベントもあったようですけれども、 36.8 度、もうここまで暑くなってくると怖いのが熱中症です。熱中症の症状としては 発熱、頭痛、吐き気、息苦しさ、そして脱力感に眠気、耳鳴りといった症状がまず出てきます。そして意識を失うほどの重い症状に陥ってしまうことさえありますので、予防する意識の方が大事になってくるんですね。私自身もう10年ほど前になりますけれども、大工をしている時やカナダにいる時、熱中症に何度かなりましたので、本当に誰でもなるんだなというのがよくわかりますし、これ場合によっては死に至ることもありますから十分に注意したいところです。熱中症の症状に気がついたときは風通しのいいところに休ませるなど、そういったねアドバイス聞いたことがあるかなとは思うんですけれども、意外と危険なのが建物の中。そこで今回は建物内にいるときの熱中症予防対策をお話ししたいと思います。本当に小さなお子さんやね、お年を召した方だけではなく、働き盛りの方、まだ自分は若いよと、思ってらっしゃる当然20代の方、誰でもなりますので、本当に、気をつけていただきたいなと思います。はい、ケニーロアゲンスデンチャーゾーン聞いていただきました。今日は室内にいる時の熱中症予防対策というお話をしたいと思います。熱中症と言いましたよね。ハワイなど海外の避暑地のように比較的乾燥している気候であれば、熱中症の症状を見つけた時でもすぐに室内に連れて行って水をゆっくりと飲ませるだけでも結構随分とね緩和されるんですけれども、日本の場合外はもちろんのこと、家の中に入るとかえって蒸し暑いことがザラです。熱中症の症状に気づいた時に室内に連れて行くと、むしろ症状を悪化させてしまう危険性の方が高いんですね。そこで今回は建物内にいる時の熱中症対策をお話ししたいと思います。まずはご自宅、お家にいる時ですね。最近は高齢者へ在宅の介護など、室内にいながらにして熱中症のリスクを負うケースが非常に増えております。これ家と言いますのはね、太陽の日射によって建物そのものが蓄熱体、つまり熱を蓄えてしまう、構造になってしまいまして、熱をどんどん家の中に溜め込んで、その熱が室内に放射されていきます。ですからたとえ外の気温が30度程度であっても、窓を開け放した室内が34度から5度あるいはそれ以上になっていても何らおかしくはないんですね。特に昨年の震災以降は節電が叫ばれていることもあって、ついついエアコンの使用もためらって、窓を開けて扇風機だけでしのごうという人も多いんですけれども、もう梅雨明けしてしまったらそのためにかえって熱中症になってしまうことも多いようです。特に先日のように午前9時にはもう気温が30度を大きく超えるような日ですと、室内の方もね、早々に30度以上になってしまいますから、もうこんな時は節電も諦めて体の方が大事です。午前中からもうエアコンを作動させてしまいましょう。 それと夜になって、気温が外に出るとね、ちょっと夜風が涼しくなったねと言っても、あのエアコンを切ってはいけません。昼間温められた建物の壁あるいは屋根から今度はさらに室内の方に熱が放射され続けますので、エアコンを切った瞬間からどんどん室温がもう本当にあっという間に上昇していきます。ですからあのタイマーをつけてね寝られる方多いかなと思うんですけど、まあ、その場合ですと午前3時以降に切れるようにするですとか、あるいは設定温度を27、8度に上げまして朝までつけっぱなしにする、まあ、こういうような使い方の方がよろしいかと思います。あの除湿ドライ運転もいいですね。はい、スイートボックス聞いていただきました。今日は室内にいる時の熱中症予防対策というお話をしております。月がですね、体育館など公共の施設にいる時、あのエアコンが完備されて、ちゃんと、ね、作動しているところでしたらいいんですけれども、まあ、その場合はむしろね肩や腰を冷やしすぎないように注意したいぐらいなんですが、あの子どものイベントなどで学校の体育館に何時間もいる場合は要注意です。あの体育館の内部といいますのは家の時と同様どんどん蓄納されていきますし、窓を何箇所か開ければ確かに風は入ってくるんですが、それ以上に中にいるお子さんたちやその親御さんたちの汗や熱気で湿度が常に80から90% 以上になっている状況が続きます。暑くて汗をかいても汗がなかなか蒸発しにくくなり体温が急上昇しやすいんですね。こんな時は建物から一旦出て、体育館の外部で日陰になっているところ、なおかつ風通しの非常にいいところに横になってスポーツドリンクなどを少しずつ口に含ませていきましょう。お茶やミネラルウォーターでもいいんですけれども、汗を大量にかくような状況ですと、もう体内の水分だけでなく必要な塩分も汗と一緒に流れていってますから、塩分が入った飲み物の方が体調が好転しやすいかと思います。建物の中実は案外気をつけた方がいいんですね。はい、マドンナ聞いていただきました。今日は室内にいる時の熱中症予防対策というお話をしております。いよいよ最後になります。これも多いですね。工事現場などエアコンのない室内空間、先ほど紹介した子どものイベントなどの、ね、体育館ですと結構周囲の大人たちも注意して見てくれていることが多いんじゃないかなと思うんですけど、蒸し暑い室内で仕事をしている人の場合、もうあんまり他人の様子に、ね、気を配るほどの余裕もなかったり、あるいはその場にもう一人しかいなかったりと、まあ、そういうケースよくありますので、本当に自分で気をつけなきゃいけないシチュエーションなんですね。私も何度か職人関与している時ですが、仕事中に熱中症になりましたが、一番症状が重かったのは8月に窓が1箇所しかない小屋裏収納で断熱材を施工していた時のことでした。風通しがね、もうほとんど全くと言っていいほどない上に、太陽の熱を帯びた瓦からの輻射熱で室内の温度だいたい50度以上になっていました。ですからもうその場に1時間とかいられないんですね。30分ぐらいでかなりフラフラに、まあ、そういう風な状況でした。まあ、それとその当時まだ20代で、若かったこともありまして、ついつい自分の体力を過信し熱中症のサインを無視したりね、体がだるくなって動きが緩慢になっても、はためにサボってると思われたくないというそういう感情が働きまして、ついつい我慢して仕事を続けたのがいけなかったんですね。最後は倒れました。まあ他にお茶ばかり飲んでいたので塩分が不足したことや睡眠不足、まあそういったものもね拍車をかけたようです。やはり スポーツドリンクや、 まあ、こういった塩分の入ったものでこまめな水分補給と休憩を取りながら体調管理を第一に仕事を進めていっていただきたいです。それともし現場などでね、よく知らない相手だったとしてもだるそうにしている人がいたらもうそれは熱中症のサインですから速やかに休ませるように声をかけてあげてください。もう健康な人でもね誰でもなるものですから気をつけていただきたいなと思います。本当に熱中症、舐めていると死に至りますので、自分でまずは気をつけて人のことも気を配ってあげてくださいませ。はい、それでは今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。